はい、こんばんは。今日はマタイの28章です。27章前回まででイエス・キリストの十字架があって、墓に納められたというところまで、一緒に学んできました。で、28章今日学ぶところはイエス・キリストの復活と、その後、この28章には焦点天に変えられるというところはないですけども、使徒の働きにありますね。で、そこを天に変えられるというその前まで、イエス・キリストが有名な出て行きなさいという、その戒めを弟子たちに、また私たちにも与えられるというところで、マタイの福音書は終わります。では、マタイの福音書の最後の一緒に学んでいきましょう。一言祈ります。天の父さん、どうぞこれからの学びをあなたが導いてください。マタイの福音書も最後の章まで来ました。これまであなたが導いてくださったことも感謝します。どうかあなたが私たち一人一人の内側に住まわしてくださっている聖霊を強めてくださって、私たちの心にこの真理を、歴史的な事実を、書きつけてくださるように、印象づけてくださいますように。またどうか私たちの信仰を励ましてくださって、ここに書いてある事柄、受け取るべき事柄をと信仰によって受け取っていけますように導いてください。御言葉を語る私にもどうぞあなたが、助けを与えてください。聖霊の力によって、本当に聖霊によって語ることができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マタイの福音書28章。まず一節を読みします。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。で、一節、一番最初は安息日が終わって、週の初めの日というふうになっています。で、週の初めの日、今もイスラエルではそうなんですけども、日曜日です。で、日本だとなんか日曜始まりなのか月曜始まりなのかよく分かんなかったりします。でも法律的には実は日曜始まりです。なので、でも月曜日から仕事っていうのが多いので、だから月曜始まりみたいな、カレンダー見るとほとんど土日が週末っていうふうに扱われてて、で、週の初めが月曜日になっちゃってるんですけど、で、本来は日曜日が週の初め、週の終わりの土曜日と週の初め日曜日が、祝日じゃないか休日として扱われているわけですね。あ、余談ですけど、イスラエルに行くと日曜日、週の、初めの日、1日目と呼ばれるんですけど、日曜日は普通に平日です。金曜日の日没、安息日が始まる金曜日の日没から、半頓です。昔の土曜授業だった時みたいな、学校ので、午前中は普通に動いてて、午後日没に向けて、4時ぐらいから、どんどん人が少なくなってって、日没になって、それから、休日になります。で、土曜日は完全に休日で、日が沈むと人がわらわら出てくる感じでも、日曜日、私たちの言う日曜日、の朝からは普通に学校であったり仕事であったり、平日になります。週の初めの日、日曜日、だから、イースターというのは、水越しの祭りが始まって最初の日曜日のことを、日曜日をイースターとしてお祝いします。それがイエス・キリストが復活なさった日にあたるので、だから日曜日に、イースターを祝います。で、ここには2人の女性が出てきます。マグダラのマリアと他のマリアというふうになってます。で、マグダラのマリアは、私他の福音書から学んで知ってますけども、イエス・キリストに出会う前には7つの悪霊に疲れてたんですね。で、その人をイエス・キリストが憐れん でイエス・キリストに追い出してもらったんですよ。それでまともになった、そのマグダラのマリアと他のマリアだとなっています。で、 マルコの16章は開かなくていいですけど、マルコの16章にもこの復活のシーンが書かれてありますが、マルコの16章には、マグダラのマリアとヤコブの母マリアというふうになっています。ちなみにサロメという人もついています。ルカの24章には、このマグダラのマリアとヤコブの母マリアとでヨハンナという人がついています。ヨハネの20章を見てみるとマグダラのマリアだけになっています。この他のマリアっていうのはヤコブの母ですから、おそらくそのイエス・キリストの母マリアでしょうね。でこれをどうして理解するかというと、全員いたんですよマグダラのマリアもこのイエス・キリストの母親のマリアも、そしてサロメもヨハンナもみんないた。もしかするともっと他の人たちもいたはずです。わかんないですけど、でも少なくともここに名前が出てきてる人たちはみんないた。でも出てる人出てない人っているのはなぜかというと、この福音書を書いたマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネさんの視点の違いです。この人がを入れようっていうふうに考えた人もいれば、この人は別に入れなくていいやって、この人を集中して書こうって。面白いことに4つ福音書その共通して入ってるのはマグダラのマリアです。だからマグダラのマリアにその最初にイエス・キリストが現れたとか、そういうことも現実味がありますね。イエス・キリストに出会うまではもう現代でいう本当にその閉鎖病棟の精神病院の奥の奥に鎖につながれているような人だったはずなのに、イエス・キリストを信じて自由になったんですよ。イエス・キリストはその誰にでも一番最初に現れることができたのに、このマグダラのマリアに現れたんですよ。もう象徴的ですよね。このイエス・キリストの憐れみ深さの、恵み深さの象徴的。だから福音書を書くときに、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネさんが一堂に集まって福音書会議を開いたわけじゃないです。こうやって編集しようって。誰を登場させようとか、お前じゃあこれしなさいよ、あなたこれねとかって、そういう会議を開いたわけじゃないです。それぞれの視点で、それぞれのそのそれぞれが聖霊から与えられた言葉をその書いていったわけですよ。でそれが福音書となっていたわけです。だから書かれた場所とか書かれたその年代っていうのは少しずつ違います。であるにもかかわらず、福音書がここまでそのリンクしているというか矛盾してないというのは、やっぱり事実に基づいているからですよ。そして聖霊の助けによって語られてるからですよ。誰かの主観とかによらないんですよ。私が考える福音とか、そういううがった見方をしてるんじゃなくて、もう事実をそのまんま見た人たちが語り、見た人たちが書き、見た人たちを通してそのインタビューしていって書いてった。それが福音書だから。だから矛盾しないんですよ。視点によるその食い違いはありますよ。食い違いというものかは分かんないですけど、この女性たちが何人いたかとか誰がいたかっていうのはね、それぐらいのものです。2節から4節。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。墓で起こったことです。このマタイの福音書によれば、マグダラのマリアと他のマリアが墓に行った時にどうなったかというと、大きな地震が起こったんですよ。なぜ大きな地震が起こったかというと、その主の使いが天から降りてきたからです。そして石を脇に転がしてその上に座ったからだというふうに、この2節にはもうそれしか読めないです。間違っても地震が起きたから墓石が転がったわけじゃないんですよ。そうやってその理解してはならないですね。あたかもその地震でその墓石が開いたみたいな。違うんですよ。御使いが来られたので、そして石を脇に転がしてその上に座ったので地震が起こったんですよ。で前回私たち学んだマタイの福音書の27章の52節と53節、また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返ったと。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って、多くの人に現れたというふうになっています。おそらく このマタイの27章の52節53節というのは、この大きな地震、この28章の2節で書かれている大きな地震の後じゃないのかなと考えられます。そのイエスの復活の後にというふうに書いてありますからね。で、この見つかいの顔は稲妻のように輝いていたと。で、稲光とか稲妻とかものすごく輝いてます。その日、まぶしいですよね。で、その衣は雪のように白かったって。だから、この光り輝くとか衣が雪のように白いというのは、その清さの表れですよ。清さ、ものすごい清いんですね、見つかいだから。そして、それを見たこの一連のシーンを、その場所にいたわけですよね、律法学者、ごめんなさい、祭司長たちが、ピラトのところに行って、もしかしたら弟子たちが、イエスが復活するって言ってたので、弟子たちがイエスの体を盗むかもしれないから、その万兵を、兵隊を出してくれと。そしたら、もう出してやるから、できる限りのことをやりなさいというふうに言われて、万兵を立たせてたんですよね。だから、そこにいた万兵は恐ろしくて震え上がっちゃったんですよ。もう死人のようになっちゃったんですよ。動けなくなっちゃった。もちろん、その御使いがいきなり現れたら恐ろしくもなりますよ。だけど、その輝きとか白さとかっていうのは、その異質なわけじゃないですか。だから驚くんですよね。マリアにガブリエルが現れた時にも、ヨセフにガブリエルが同じように現れた時にも、やっぱりビビるんですよ。あまりにも異質で、その光り輝いてるから。で、なぜ光り輝いてるかっていうと、清いからですよ。だから、この地上で、この世の中の、世の中で影響をもたらすというのは何かというと、力とかじゃないんですよ。能力でもないんですよ。清さなんですよ。私たちイエス・キリストを信じたら、私たちの内側に聖霊が住まわれて、その聖霊によって、私たちの内側にイエス・キリストのご性質が、その育まれていくというか、その立て上げられていくんですよ。イエス・キリストのイエス・キリストに似たようなものになっていくんですよ。イエス・キリストの命が私の内側に、その、生き始めるわけですよ。イエス・キリストのご性質として。だから、私たちのその生活のど真ん中で、清さのど真ん中であるイエス・キリストが光り輝くようになっていくんですよ。だから、私たちはその世の光であり、地の塩なんですよ。キリストの香りを、その話すというのも、私たちを通して。それも、そのイエス・キリストが清い、その清さが、私たちからにじみ出ていくというか、イエス・キリストのこの清さが、イエス・キリストのご性質がにじみ出ていくんですよ。私たちのなんか、素晴らしさじゃないですよ。私たちが語る言葉の雄弁さでもないし、私たちの行いの優雅さでもないですよ。いかにもなんか、ああ、この人善人みたいな。ああ、素敵な人みたいな、そういうんじゃないんですよ。普通の人なんだけど、普通のおじさんであり、普通のおばさんであり、普通のお兄さんであり、普通のお姉さんなんだけども、内側に住んでおられるその聖霊が、また内側にその培われていくイエス・キリストのご性質が、その私たちを通して周りに影響を与えるんですよ。その清さがですよ。万兵たちは強い人たちのはずですよね、兵士だから。だけど、あまりのその清さに、あまりのこの異質さ、なんで異質か、なんでこんなに違うのかというと、天からの使いであり、その清いからですよ。あまりにも違いがあるから驚いたんですよ。その見つかいが女性たちに声をかけました。5節と6節。すると見つかいは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。見つかいは女性たちに何て言ったかというと、恐れてはいけませんと言いました。別の訳だと、恐れることをやめなさいってことです。だ、この女性たちもビビったんですよ。恐れたんですよ。 見つかりは6節で、前から言っておられたようにって、いや、イエス・キリストがあなた方に伝えてなかったですかって、弟子たちにももちろんその3日目によみがえりますというふうに、イエス・キリストははっきりと伝えていましたけども、弟子たちとまたそこから少し離れて一緒にその歩い生活してたというか、そのイエス・キリストに付き従っていたこの女性たちも同じようにイエスが十字架にかかって死なれるけども必ず3日の後によみがえるというその復活のメッセージも聞いていたはずです。前から言っておられたようにって、イエス・キリストがあなた方の主イエスがあなた方に言っておられたようによみがえるんだって、よみがえられたんだって。御使いはこの女性たちのことを責めませんでした。あなた方聞いてたんじゃないんですかって。なぜこの女性たちが墓に行ったかというと、イエス・キリストのこの体に香油を塗るためじゃないですか。昔は風葬だから香油を塗ったりしないと保存状態が悪くてすぐに腐るし、その匂いがするので、だからもつ薬とかそういうのを使って匂いを抑えるわけじゃないですか。だけどイエス・キリストが十字架にかかられて死なれた時に、もう安息日が備えの日のもう直前で、動けなくなる、その安息日の、規定のによってね、動けなくなるもう直前だったから、そんなその油を体に塗るとかそういうことできんかったはずですよ。なのでその少し遅れてるけども、この体に、つまり死体に、イエス・キリストの死体にその、油を塗ったりスパイスを塗ったりするために行ったわけじゃないですか。イエス・キリストがその復活するということを期待してその墓を見に行ったんじゃないんですよ。この女性たちはイエス・キリストが納められた墓に復活の主に会いに行ったんじゃなくて、主の死体に会いに行ったんですよ。それなのに御使いはこの女性たちを責めるどころか仕えてるんですよ。恐れてはならないって、恐れることをやめなさいって。彼女たちはイエスのことを慕ってたし、そしてキリストだと信じてたんですよ。イエス・キリストの言葉を 100% 信じられなかったけども、忘れていたけども、イエス・キリストのことを愛してたんですよ。イエスのことをキリストとして信じてたんですよ。だからそのイエス・キリストに対する誠実な思いのゆえに、御使いは責めたりしないんですよ。神は私たちが何か行ったその結果を見るんではなくて、なぜ行うのかというその動機の部分を見られるんですよ。私たちは常に動機ではなくて結果を気にするんですよ。何がうまくできたとか何がうまくできなかったって、それでうまくできたら神が喜んでくださるだろうとか、うまくできなかったら神に叱られるみたいな、神は私のことを喜ばれないみたいな、でそれで卑屈になっていくみたいな、そんなそのスパイラルに陥るんですけども、それだったら彼女たちのことを御使いは責めますよ。だけど責めてないんですよ。結果というのは神が責任を取られる部分です。私たちがやることというのは、それがうまくいくかいかないかわからないけども、ともするとこれでいいのかどうかわからないけども、でもイエス・キリストに対する愛のゆえに、また神に対する感謝のゆえに、神の恵みと神の愛に応答するってことですよ。結果は神が責任を取ってくださいます。そこでもし間違ってたら、神はまた私たちを修正してくださいます。御使いは言いました。来て納めてあった場所を見てごらんなさいって。恐れることやめて、立ちすくむのやめて、ここ来なさいよって。墓空いてるから、イエス・キリストの体が納められていたところを見てみなさいって。空だよって。 つまりイエス・キリストが確かに復活されたということを来てみなさいということです。で、7節。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけはお伝えしました。来なさいと。そして見てみなさいと。そして、弟子たちにメッセージを伝えるんですよ。ガリラヤに行けば、主イエスにお会いできるって。来て、見てみないことには、そしてイエス・キリストが復活されたということを信じないことには、弟子たちのところに行って伝えることはできません。来て、見てみないことには、行って知らせるってことは無理なんですよ。復活の事実を確信しなければ、イエス・キリストが復活されたということを伝えることはできないんですよ。確かに空になった墓を女性たちは見ました。それでこの御使いの言葉に従って信頼して信仰を働かせてイエス・キリストは蘇られたのかって。で、このことを伝えるためにガリラに行ったら会えるからっていうことを伝えるために弟子たちのところに女性たちは向かいました。8節から10節。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ。だから彼女たちは信じてるんですよ。弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って、御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女性たちにイエス・キリストが現れてくださったんですよ。何のためですかね。イエス・キリストが復活されたというその信仰を強めるためですよ。本当に復活したということをはっきりと確信させるためですよ。彼女たちは復活の主イエスを見たんですよ。イエスの足を抱いて拝んだんですよ。そこでイエス・キリストの復活をはっきりと信じたはずですよ。御使いが使わされて、そしてその上でイエス・キリストが彼女たちに現れてくださったんですよ。そうすることでイエス・キリストの復活を確実に弟子たちに伝えることができるようにですよ。私たちもイエス・キリストの証人となるんですが、行って福音を述べ伝えなさいというふうに言われてますよ。私たちの毎日の生活の中で使わされている家庭とか職場とか学校とか私たちのご近所さんとか友人関係とかそういうところで私たちはイエス・キリストのことをその述べ伝えていくんですが、もちろんその述べ伝えるために聖霊が上に臨まれて、そしたら力を受けますというふうに言われているので聖霊の力が必要だったりするんですよ。必要だったりするというか必要なんですよ。がそれより以前にもっと根本的なことというのは、女性たちをその御使いが招いたように来て見なさいっていう、イエス・キリストの復活を私たち確信する必要があるんですよ。そうじゃないとこの福音の十字架と復活と罪の許しを得させる悔い改めというこの福音を伝えることができないんですよ。イエス・キリストの復活というのはどういうことかというと、十字架でイエス・キリストが死なれて3日の後に神の力によってよみがえったってことじゃないですか。ローマの8章でそのイエス・キリストをよみがえらせた方、神のその御霊が私たちにも与えられるとも書いてありますよね。だからイエス・キリストがその死なれたというのは、古い私、今まで自分の価値基準で生きていた私、世の中のその価値基準で生きていた私、神とか全く関係なく生きていた私がイエス・キリストと共に十字架にかけられ死んで葬られたということを確信する必要があるんですよ。復活をするには。そしてイエス・キリストが3日の後によみがえられたように、私たちもまた 神からイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神の御霊、霊である聖霊が私たちにも与えられる、その聖霊によって私たちが新しくイエス・キリストと共に蘇ったということを確信する必要があるんですよ。イエス・キリストを信じて私はその古い私、罪に生きる私、それを喜んでた私が死んで、イエス・キリストと共に神に向かって生きる新しい私が生まれたということを確信する必要があるんですよ。パウロはガラテヤの2章19節から20節で次のように言っています。ガラテヤの2章19節から20節、しかし私は神に生きるために立法によって死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。パウロは古い自分に死んだって、そのことを確信してるんですよ。イエス・キリストを信じたことによって、神の愛、神の恵みに触れたことによって、その神の価値基準に、神の正しさの基準に従って生きようという、その新しい自分が生まれたって、聖霊によって。イエス・キリストを信じる信仰が与えられ、これも神からのプレゼントなわけじゃないですか。そして与えられたその信仰によって、信仰と聖霊が与えられて、私は新しく生まれたって。今までのような自分の好き勝手生きるような、自分の価値基準に感情に流されるような私じゃなくて、神が何を願っていて、神が何を正しいとされるかということを追求する新しい歩みが始まるんですよ。その動機は、神が私を愛してくださって、イエス・キリストを与えてくださって、私の罪をあがなってくださったからです。こんなありがたい方がおられるんであれば、こんなにも私によくしてくださったんであれば、私も何かしら神がその願っておられることをやりたいっていう、神に対する愛、許してくださったことに対する応答、そうやって毎日の生活を追求して送っていく、神に応答することを追求する歩みが始まったんですよ。それが新しい命ですよ。その上で言って知らせるんですよ。だから私がまず来て見てみないと、パウロが言ってるこの新しい歩みというものが、イエス・キリストを信じた時に、聖霊が与えられた時に、本当にその自分の古い行いというのをもうやめようって、もうこれに死のうって、それを通過しない限り、また聖霊によって新しく生まれて、そして本当になんか内側から喜びが湧いてくるようなことがない限り、消してもらっていいですか、空気清浄機が頑張ってますね、今。右から2番目です。はい、ありがとうございます。私たちがこの新しい命を体験しない限り、経験しない限り、来て見てみない限り、言って伝えることはやっぱできないです。聖霊が私たちの上に臨まれて、私たちは力を受けてイエス・キリストの証人となるんですけども、その伝えるものが何もない状態で出ていくことできないですもん。私の内側に確かにイエス・キリストにある罪の許しと、神から義と認められて、その神の子供とされて、神の目に私は高価で尊いものとされたという、その信仰があって、その喜びがあるから、それを伝えるための思いとか言葉とか行いを聖霊が与えてくださるわけじゃないですか。それが力というふうになるわけですよ。女性たちに復活の主イエスが現れてくださったんですよ。それと同じように、私たちもイエス・キリストを信じたら、その私たちのうちに聖霊が与えられ、私たちのうちに聖霊が住まわれるんですよ。そして上に望んで力を与えてくださるんですよ。実際にイエス・キリストのもとに来て見たもの、そしてそこで信じた事柄を確信して述べ伝える、その力を聖霊は与えてくださるんですよ。力って言っても、なんかこの スーパーマンみたいな力がみなぎるような、またおしイエスキリストのことを証しするぞと、これだったら大丈夫みたいな、そういうその自信が与えられるとか、その自信にみなぎるとか力にみなぎるっていう、このパワー全開みたいな、そういうドラゴンボールみたいな、そういうのじゃないんですよ。聖霊が与えてくださるそのイエスキリストを述べ伝える力というのは、その思いですよ。こんなにも素晴らしい福音であれば、素晴らしい良い知らせであれば、これは人に伝えないともったいないって。この人がイエス・キリストのことを知りさえすれば、そんなに苦しむことないのにって、そんな不自由の中でもがき苦しむ必要ないのにって、どうにかしてこの人にイエス・キリストのことを私に述べ伝えたいという思いが与えられるんですよ。これが原動力、力ですよ。そのダイナモ、モーター、このゴンゴンゴンゴン、この動いていく力強いモーターですよ。だ、私たちがなんか超自然的になんか何もしないのに、何も知らないのにイエス・キリストのことを証しできるようになるんじゃないんですよ。イエス・キリストについて、その私が知ってて、そのイエス・キリストについて感謝してて、その感謝やそのイエス・キリストに対するそれについての知識というのが、その聖霊によってもう何て言うんですか、点と点がバンバンつながってきて、線になって面になって、その立体になって私に迫ってくるんですよ。ありがたいって、聖霊が上に臨まれるときに。そしてそこでどのようにイエス・キリストのことを証しすればいいかという言葉も与えられるし、そして良い行いも与えられていくんですよ。それが聖霊が上に臨まれるときに力を受けるという、その力ですよ。な、聖霊がなんかこの力の源とか、なんかなんていうんですかね、この力みたいな、わかりますか、なんだろう、ほわんとした方じゃないんですよ、聖霊っていうのは。聖霊イコール力でもないんですよ、エネルギードリンクのような。ではなくて、聖霊が確かに私の内側で、そのイエス・キリストに対する感謝とか、イエス・キリストのことを信じたその信仰をさらに強めてくださって確信とか、イエス・キリストのことを語るための言葉とか行いとか、そういうものになって、その私を突き動かしてくださるんですよ。それが力ですよ。なんか聖霊に乗っ取られるみたいな感じじゃないんですよ。だからその自分がやりたくないとか、自分の意図しないことを聖霊が無理やり私のことをさせたりしないんですよ。聖霊の力が注がれるとスーパーマンになるんではなくて、聖霊が上に臨まれて力を受けると、キリストのことを述べ伝えたいという、福音を述べ伝えたいという、この思いが、原動力が私たちに与えられるんですよ。11節。女たちが行き着かないうちに、もう数人の番兵が都に来て、起こったことを全部宰相たちに報告した。だ、番兵たちは死人のようにもう動かなくなっちゃって、もうビビってたわけですよね。イエス・キリストのことを信じてないし、それなのになんか見つかりがいきなり現れてって言ったら恐ろしいじゃないですか。で、起こったことを全部宰相たちに報告したんですよ。彼らは全部目撃したんですよ。全部。死の使いが天から降りてきたことも、大きな地震が起こったことも、ごめんなさい、その石を脇に転がしたことも、その上に座ったことも、そして地震が起こったことも全部目撃したし、全部体験したんですよ。それでその死の、その使いの、天の使いの、いや、ごめんなさい、死の使いの姿を見て、もう恐ろしくなって、その清さのあまり動けなくなるぐらいの、そのような体験をしたんですよ。それ全部伝えたんですよ。そしたら、その報告を聞いた宰相たちや長老たちは何て言ったかというと、12節から14節。そこで宰相たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきて、イエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説明してあなた方には心配をかけないようにするから。どこまで固くなか。でも 偽りで塗り固めてるんですよ。多額の賄賂を与えて万兵たちに嘘をつかせたんですよ。夜私たちが眠ってる間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいきましたって。もうツッコミどころ満載です。眠ってたのにどうやって弟子たちが来てイエスを盗み出したって、誰が見たんだよって、眠ってたんだろうって当時ローマ兵のその万兵たちは囚人、この場合はイエスですけども、この場合は死人ですけどをその囚人を逃がした万兵というのは死刑なんですよ。パウロとシラスが牢に入れられた時のことを覚えてますか？彼らは牢に入れられてて、その牢の中で賛美してたんですよ。でそうするとその地震が起こって、大きな地震が起こって、その牢の、鍵が全部開いたんですよ。それで万兵たちが入ってきた時には全部鍵が開いて、その戸が開いてたので、もうみんな逃げたと思ったんですよ。それで万兵たちはどうしたかというと、自殺しようとしたんですよ。なんでかですよ。死刑に値するものだからです。囚人たちを、自分が見張ってるものを逃がしたとなると彼らは死刑を受けるんですよ。だけどこの万兵たちはお咎め何もなしです。何か裏があるに決まってるじゃないですか。でももうとにかくそのイエスが復活したということをその誰にも知られたくない、宰相たちや長老たちはね。だから賄賂でお金で何とかしようとしてるんですよ。総督にもおそらく同じように金を握らせてるんですよ。信じればいいだけの話じゃないですか。だけど彼らは頑なにイエスをキリストだと絶対に信じないっていうのを決めてしまってたので、もうどうにもならないんですよ。イエス・キリストが復活した後、なぜ宰相たちや長老たちに現れなかったのかって疑問に思いません？イエス・キリストが彼らの前に立たなかったのは、彼らが信じないからですよ。たとえ復活のイエスを目の前にしても、彼らは信じなかったはずですよ。だから彼らにその前に姿を現しても何の意味もないんですよ。でもイエス・キリストは弟子たちに現れてるんですよ。この後もちろん11人の弟子たちにもそうだし、ここにいた女性たちにもそうだし、そして第一コリントの15章の6節を見てみると、その500人以上の弟子たちにその同時に現れたとも書いてありますから、復活の体だからそんなことを余裕でできますね。あ、ちなみにその墓の石が脇に転がされたのは何のためですか？イエス・キリストはその扉なんて関係ないんですよ。弟子たちがそのユダヤ人たちを恐れてその戸を閉めて集まってた時に真ん中に立たれるわけだから、その通過することができず、復活の体が与えられると、これ普通の肉体だったらもちろんイエス・キリストだろうとできないですけども、でもその復活、栄光の体が与えられているので、だからその彼らの中に戸が閉められているのに急に現れることもできるし、500人の、その弟子たちに同時に現れることだってできるんですよ。だったら墓石も通過できるわけじゃないですか。なぜその脇に石が転がされてたかというと、女性たちが見ることができるためですよ。そしてその後弟子たちが見ることができるためですよ。来て見て信じて行って出ていくためですよ。そのためにあるんですよ。イエス・キリストが外に出るためじゃないですよ。イエス・キリストが実際に復活したということを信じるために、イエス・キリストの十字架を信じた人たちの前にイエス・キリストは現れたんですよ。そして彼らがイエス・キリストの十字架とイエス・キリストの復活、罪の許しだけじゃなくて、私たち自身がその古い自分に死んで、そしてイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神のその御霊によって聖霊によって新しく生まれるというこの復活を述べ伝えるために、福音を述べ伝えるために彼らに一人一人に現れたんですよ、イエス・キリストは。ここに意味があるんですよ。最初たちに現れても彼らどうせ信じないんだから意味ないんですよ。だから現れないんですよ。15節。 そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。そこでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。弟子たちがイエスを盗んでったって、祭司長たちと長老たちの偽情報ですよ。でも使徒の働きを見ていると分かりますけども、エルサレムから始まって、やはりその弟子たちを通して実際に見た人たちが力を帯びてイエス・キリストの福音を、十字架と復活を述べ伝えるわけじゃないですか。で、それこそ今日に2023年の現在に至るわけですよ。16節と17節。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。弟子たちは11人、ユダがいないですからね。弟子たちはガリラヤに行きました。そしてイエス・キリストがその指示された山に登りました。弟子たちはイエスを見て礼拝したんですけども、その中のある者は疑ったって。またトマスか。ちなみに疑うというのは、ディスタゾーっていうギリシャ語が使われてて、ディスタゾーっていうのは疑うとも訳せるんですけど、そのニュアンス的にこの決めかねるっていう、意味があるみたいです。本当かどうか、復活された主なのかどうかっていうのを決めかねる。18節の全般を見てみると、イエスは近づいてきて彼らにこう言われたとなってますから、そのお会いしたというこの16節17節の部分ではまだちょっと遠かったのかもしれないです。ヨハネの福音書21章にはそのイエス・キリストがガリラヤ湖の湖畔で魚を焼いてるシーンがありますよね。で、子供たちよって食べるものありませんねって言われた時に、で、網をその反対側に下ろしなさいって、そしたらそのたくさんの魚が取れるわけじゃないですか。で、その時にヨハネがあれは主だっていうふうに言って、ペテロは、それを聞いて飛び込んでいきますよね。だからその一瞬見たら分かんない感じ、あれはその復活された私たちの主イエス・キリストだって、そのすぐに信じて礼拝した人もいれば、本当そうなのかなとかって言って、その疑った人たちもいたっていう、疑うその決めかねた人たちもいたっていうようなニュアンスじゃないかなと思います。18節の後半、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。最後まで読みます。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス・キリストには一切の権威が与えられているというふうにイエス・キリストはご自分でおっしゃってます。天においても地においても一切の権威が与えられているってどれだけの権威なのか、私たちのこんなちっちゃい頭では、またその有限なこの視点では理解することは到底できません。その方がいつもこの世が終わるまで、私たちのこの人生が終わるまで、最初から最後まで私たちと一緒にいてくださるんですよ。イエス・キリストが私の隣におられて、そのイエス・キリストにその天においても地においても一切の権威が与えられているのであれば、何をビビることがあるんだろうか。忘れちゃうからですよね。こんなに権威を持った方が私と共におられるということを忘れちゃうから、人の目を気にしたり、自分のなんか不完全さを気にしたり、なんかちっちゃくなるんですよ。この方が私の罪を贖うためにご自分の命を投げ出してくださったわけじゃないですか。この方の命によって贖われることのない罪なんてないはずですよ。だから行きなさいって、私があなた方と一緒にいるから、あなたと一緒にいるから、だから行きなさいって、それゆえっていうのはだからってことですよ。あらゆる国の人々を弟子としなさいって。イエス・キリストの弟子というのはどういう人たちかというと、ヨハネの13章34節から、34節と35節、ヨハネの13章を34節35節。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。つまり、イエス・キリストの弟子というのは、互いに愛し合うということを学んだ人たち、学ぶ人たちのことを言います。そして、互いに愛し合うということを実践して、それを追求する人たちのことを指しています。じゃあなぜ互いに愛し合うのかというと、神が私たちのことを愛してくださったから、つまり、福音を信じたから。だから福音を信じないのに、イエス・キリストの十字架とイエス・キリストの復活を信じないのに、互いに愛し合うということはできません。福音を聞いて信じなければ誰もイエス・キリストの弟子にはなれないんですよ。なぜかというと、互いに愛し合うというところまでいかないからです。どんなにその聖書オタクになったとしても、どんなになんかわかんないです。賜物が豊かにあったとしても、聖書に書いてある事柄、イエス・キリストについての福音、それを信じて、聞いて信じていなければ、イエス・キリストの弟子にはなれないんですよ。イエス・キリストの弟子というのは、互いに愛し合う者たちだからです。それを追求する者たちだからです。だから私たち、その教会で集まるのも意義があるんですよ。だって、互いに愛し合いなさいと言われているのに、互いに集まり合わなければ、どうやって互いに愛し合うんだという話になるからです。だからオンラインとか、いろんなその技術が発達して、テクノロジーが。実際に会わなくても、電話で話したり、映像を見たりして、そのバーチャルの世界で、ある意味ね。その一緒にいることはできるんですけど、でも本当にその愛し合うためには一緒にいる必要がありますからね。ずっと電話するとかテレビ、そのズームみたいな感じで顔を見ながらできるじゃないかって、確かにそれもありますよ。でも本当の本当でその自分のことを話したり、情報量が全然違うから、何もその、ライブ配信とかそれ私もやってますし、それが悪いって言ってるわけじゃないです。だけど、互いに愛し合うには、一緒にいない限りできないということを言いたい。だから、リアルに集まって、リアルにその時間を使って、リアルにそのお互い愛し合うということを追求する必要が、私はあると思います。そして、父子、聖霊の皆によって、バプテスマを授けなさいって。そして弟子となっていく人たち、イエス・キリストのことを信じる人たち、愛するということを追求する人たち、それをやりますといった人たちに、バプテスマを授けなさいと。父、子、聖霊の皆によって。名前というのは、特にその聖書では、その名は体を表す。神の名はヤーウェで、私はあるという方ですよ。そういう名前ですね。だからその名前というのは神のご性質、名前はその、神のご性質、神の名前は神のご性質を表します。だからその名によって、in the name、名のゆえに、名の中に、バプテスマを授ける。バプテスマというのはギリシャ語のバプティゾーというその動詞から来ています。バプティゾーというのはどういう意味かというと、浸すという意味です。だから確かにバプテスマを受けるときに、バプテスマを授けるときに、その水の中にその全身を浸すということをしますけども、その全身霊であればね、しますけども、それも大切なんだけど、その父、子、聖霊のそのご性質に浸される、どっぷり浸かる。本当に父なる神がどのような方で、子なる神であるイエス・キリストがどのような方で、そして聖霊である、霊の神であるその聖霊がどのような方かというのを、私たちそのイエス・キリストを信じる、イエス・キリストに従っていく、互いに愛し合う弟子として、イエス・キリストの弟子として、もっともっとその浸るほどに、ひたひたになるぐらい。神の愛のうちに、イエス・キリストの恵みのうちに、聖霊のその、慰めとか、力とか、促しとか、 そういう個人的な関係の中に浸っていく必要があるんですよ。形だけのバプテスマだけじゃなくて。第一ペテロの3章の21節。第一ペテロ3章の21節。この水はまた、今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約です。正しい良心の神への誓いだって、古い訳では、第2版ではそうなっています。だから今までのその古い行い、古い生き方をやめて、これから先イエス・キリストを信じて、そして神が願っておられるそのように互いに愛し合うことを追求していきますという、その正しい良心の神に対する、また他の人たちに対する誓いなんですよ、バプテスマというのは。ローマの6章の4節。ローマの6章の4節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。だからバプテスマの時にその水に浸って、その全身をその沈める、1回目それで死ぬという、その象徴ですよ。私たちが古い自分に、古い行いに、古い生き方に死ぬんですよ。イエス・キリストの死に預かるんですよ。そしてもう一度この挙げられる時にイエス・キリストと共によみがえるんですよ。キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちもその新しい命に歩むという、その聖霊によって新しく歩むぞという、これを誓うんですよ。それがバプテスマだって。だからキリストを信じてキリストに従っていきたいと、互いに愛し合いたいというふうに願っている人たちにそのバプテスマを授けるんですよ。形だけじゃなくて、神、父なる神、子なる神、聖なる神のそれぞれにその豊かなその、個人的な関係を持つことを励ますんですよ。そして私がイエス・キリストがあなた方に弟子たちに命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいと。守るようにっていうのは、気をつけるとか見守るとか、そういう意味合いのある言葉が使われています。だから守れと言っているよりというか、その気をつけるように見守りなさいって、イエス・キリストが命じておいたことにその気を配りなさいと。教えられたことを理解し覚えていることを聖霊が助けてくださるんですよ。ヨハネの14章ですね、26節。だから聖霊に信頼することも含めて、キリストの命令を守るように、それに気をつけているように、教えられたことを理解できるようにその聖霊が助けてくださるからって、そこも教えるわけですよ。そしてこの一連の行って、あらゆる人の、あらゆる国の人々を弟子とすること、バプテスマを授けること、イエス・キリストの命令を守るように教えること、守るように命じておいたことをその教えることで、これを遂行するようにできるように、イエス・キリストがいつもこの世の終わりまで私たちと共にいてくださるという約束ですよ。でもまず私たちが行ってキリストのもとに見てみないといけないんですよ。本当にイエス・キリストのもとにある祝福と罪の許しと、そこから来る平安や喜びをまず味わう必要がありますよ。そうじゃないと行って伝えることはできないです。行って伝えるときに、しかも神が私たちに聖霊を与えてくださるんですよ。聖霊を上に臨ませてくださって、私たちに思いを与えてくださるんですよ。イエス・キリストのところに行って、十字架のもとに行って、本当に私の罪が許されたということをその味わうときに、聖霊がそこにいてくださって、またイエス・キリストもそこにいてくださって、私たちにさらに理解を与えてくださるんですよ。私たちの信仰を、その信仰を励ましてくださるんですよ。増し加えてくださるんですよ。ただでさえ信仰を神が与えてくださったわけだから、もう全部神がやってくださるわけじゃないですか。それを私たちは信じて信頼して 一歩一歩進んでいくだけですよ。イエス・キリストのことを信じて確信することも、イエス・キリストのことを述べ伝える力も、その思いも言動も、私の必要のすべてを、天においても地においても一切の権威が与えられているイエス・キリストが、また聖霊が私たちを助けてくださるんですよ。だから大丈夫だよって行きなさいと、だから信頼して、私に信頼して行きなさいとキリストは言ってくださるんですよ。私たちに聖霊が与えられているがゆえに、生活のどこででもどのような状況の中でもイエス・キリストのもとに行くことができます。キリストのことを思い巡らして、その十字架のもとに行くんですよ。私の罪をイエス・キリストが贖ってくださったことをそこで信じること、そのまた味わうことができるし、イエス・キリストが死なれて、そして3日のうちによみがえったように、私もこの死者の中、イエス・キリストを死者の中からよみがえらせた神のその霊によって、私も新しく生まれ変わるんだって、生まれ変わったんだということをまた受け取りに、確認しに行くこともできます。そのことを毎度私たち生活の中で重ねていくんですよ。そうすると出て行って述べ伝えるだけのネタが出てくるから、そうするとその聖霊が私の上に臨まれて、それでその力となってくださるんですよ。原動力となるんですよ。そうだって、素晴らしいって、なんてありがたいって、で周りの人たちに対するその憐れみとか同情心とか慈しむ心とか優しさとか親切さとか忍耐とか、そういうのを与えてくださるんですよ。ますますイエス・キリストの福音を、キリストのもとに、十字架のもとに何度も行って、見て、味わうことができますように。そして、聖霊の力も与えられて、出てって、イエス・キリストの証人として福音を述べ伝えることができますように。祈ります。天のお父さん、何から何まで、あなたがすべて用意してくださっていて、私たちはただそれを信じて、与えられるというのでくださいとあなたに求めるだけです。イエス・キリストという方も恵みによるプレゼントだし、イエス・キリストを信じる信仰もプレゼントだし、イエス・キリストを述べ伝える、またそのイエス・キリストを信じる信仰を強めてくださる聖霊もプレゼントだし、何から何まであなたが与えてくださることありがとうございます。でもそれを受け取りに、まず来てあなたのもとに行って見てみないことには、実際に味わってみないことには何をすることもできないです。どうか私たちがますますあなたの愛やあなたの恵み、あなたの約束が確かであるということをあなたのもとに行って見て味わうことができますように、確信してそれで出ていくことができるように、その上で聖霊が上に臨まれて、私たちの力となって、思いとなって、原動力となって、イエス・キリストのことを証ししていきますように、どうぞお助けください。私たちを通してあなたの国が広がるまでに、私たちがあなたのもとに行って見ることができますように、あなたの素晴らしさを、どうぞ私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。